き上がってるぜっていう、あの貫禄を、貫禄を前提に持ってきてるの
里崎の
何なんだっていうさ。
で、見た目もかなりデブになりましたしね。
ああ、そうか。
すごい太りました、現役時代から比べて。
もともと、そんな痩せてるイメージじゃないけど。
痩せてるイメージじゃないですけど、
うん、なんか俺野球分かってる予感の出し方ね。
そうですね。
あれね、あと小ネタで言うとね、まあ、この間さ、広島でなんかトラック事故があった。
ありましたね。
なんかみんな落ちて、みんな死んだみたいな。で、あのまたほら、よくある話で、そのあれみんな死んだでしょ、運転手も何も。
はい。
わかんないけど、だその事故起こしたトラック運転手の、またほらよくある、はい、その会社の過酷な、ね、勤務、
労働環境みたいな。
そう、勤務実態が明らかに。で、あの死んだ運転手に関して、まあ、その死んで事故で死んじゃったお客の方もそうだけど、
はい、
死ぬとさ別にな名前出るじゃん、
はい、
で運転手だって名前出るじゃん。てか運転手は一応容疑者だから。
そうですね、
うん、まあ嫌がおうにも名前が出るわけ。
はい。
でこの運転手が南成道容疑者って言って名前が出たのなんか漢字は忘れたんだけど、
はい、
南成道なんだよ、
はい、
でもその後過酷な勤務実態がなんとかってずっとテレビで言ってたけど、その話全然もう俺の中で入ってこないんだよね。話南成道南って名字で成道ってつけるかね親とかで、ね、もうそのいやだから悪くないんだよ。
もう死人に鞭打つようなことやめてくださいよ
本人は何にも悪くないんだけど、はい、もうその事故の話とかその過酷な勤務地ってとか俺何一つ覚えてない南成道って、口を何回見ると腹話術師が一番一国道もなんかね
倒れてね、雲真っ赤で
倒れてね、連鎖で呪いが落ちて
る。なんでですか、
南成道なんていうさ
どんだけ南成道偉いんですか
言いたいでしょ南成道俺、南成道ってずっと、それでテレビ見ながらずっとさ、そんな大っぴらに喋れないと思って、ずっとブツブツ、南成道見ながら、ずっと、絶対危ないやつだよね。
危ないやつ。
一人ごちてたね。南成道って言って。いや、なんかその、五感ってすごい重要で、そういう、はい、まあ、そういうことばっかり追い続けて、もう、あの、四十近くまで来たと思うんですけど。
もうバレてますよね、みんなに。このラジオ聞いてる人に。
バレてとかもう何もかもバレてると思う。だまあね、今更あれだよ。大体そうなんだよ。他にもさ、
はい、
なんだっけな、そう、あのまあこの間プラト、普段行かない駅行ったの。
はい。
まあ写真会の時でも喋ってもいいけど、まあ別でちょっとここで喋っちゃうと、あの都内のさ駅のトイレとかにさ、なんか必ずと言っていいことだよ。うん、これ印象ね。
はい。
8割9割いや俺は 95% と言いたいぐらいの感じなんだけど。はい、なんか駅のトイレとかさ、壁にさ、なんか張り紙貼ってんじゃん。で、絶対最近放火と見られる不審火が相次いで、なんか貼ってあるじゃん、あれさ。
ありますね。
なんか貼ってるね。はい、都内だからかな。そんなにあんのかっつぐらい貼ってない？
あんまり駅のトイレ行かないから
も。駅のトイレ、いや、だから壁で見かける感じあるじゃん。あのトイレ行かなくても。なんかさ、本当にその貼られてる駅全部で放火と見られる不審火なんか相次いでんのかと、
はい、
禁煙だ知らねえよってタバコ吸ったおっさんがいるぐらいなんだよ絶対ね。で放置機もなんないレベルの、
はい、
それでなんかちょっとなんか変なさ、最近不審火が相次いでいますみたいなさ、絶対そんなさ、少なくとも最近そんなに頻発してないじゃん。だから最近放火と見られる不審火があってさ、もう嘘なんだよ。わかりません、どうせ10年前に1回あったかもしれないけど最近に限定したら、そんなあんな駅という駅に貼ってあるわけないんだよ、はい、中央線の駅と総武線の駅で4つ5つ見てるよ降りた駅大体のトイレに貼ったんだから、嘘はいかんよと、検証が必要でしょ。
まあでも中央線だったらあってもおかしくないですよ。
ああ、まあ一人おかしいやつがいるねだーっつってね女もう監視じゃせんじゃん東京の駅のさ、なんかそういうとこ全部カメラあんのぐらいみんな知ってんだから注意すりゃよろしいだろ、
はい、
あとね、この間木更津のね、
はい、
あの工場で、
うん、
火災があったっつって昼のニュースでやってて、はい、海苔の工場だった。
海苔っていうのは
接
着海苔ですか？
いや、海
食べる方、
海の のだあの木更津の方だ、海岸の、
はいはいはい、
海苔養殖してんでしょ、はい、でその養殖した海苔を精製してパリパリ海苔に、はい、要はするわけでしょ、
はい、
ご飯ですよ、なんかわかんない、まあ、とにかく海苔、食べる海苔に、はい、海藻から食べる海苔に持っていく加工工場で火災があったと、うん、でもものすごいもうものすごいもくもくとっとすぐらい煙が立ってんだけど、
はい、
なんかそのテレビ見ててさ、ぼーっとさでそこにいるおじさんがさ、
はい、
むちゃくちゃいい匂いしそうだなってなんか気のないこと言ってるわけで俺そこですげえまたピクって反応しちゃってさこれ検証に値するよなとさいいですかとじゃあこっからでも俺も分かんない、
はい、
これ難しいところなんだよ、
はい、
実は、
はい、
実は俺もすっげえその後自分がねその洋食屋さんでねすんげえ考え込んじゃったら果たしていい匂いがするのかっつって、
はい、
まずどうせ機械油とかに引火して燃えるわけじゃん、
まあまあまあ、
それが食品工場だろうが、はい、なんだろうがまず関係ないはずなんだ
よ。そうですね。
でそこでみんな思うじゃないですか、
はい、
でもそれが燃えりゃ海苔も燃える
燃えますね
わけじゃない、
はい、
でその海苔が燃えてじゃあ海苔って焼いたら香ばしくていい匂いしますよ、
はい、
わかるでしょ。
わかります
よ。燃えてんだよ。
そう
燃えてる海苔っていい匂いすんのかって
絶対しないですよね。
で仮にさらに一歩譲って、
はい、
燃えてる海苔があの我々が磯辺焼きとかをイメージするかのような、
はいは
い
は
い、いい匂いがしたとしよう、海苔を燃やしたら、
燃やしたら
大量の海苔がゴワーッと燃えた時に、はい、それがいい匂いなのかどうかっていうのは、はい、極めて怪しいんじゃないのか。
怪しいと思います。
でそこでさらに俺の中でさらに反論 D 反論 C に対して反論 D が現れて、
はい、
ちょっと待って、匂いってのは突き詰めていくと質の違いだとかみんな言うんだけど、うん、確か香水の匂いと汚物の匂いって、
あ、そうですね、
量の問題であって、
はい、
質の問題じゃないみたいな話を聞いたことがある。
紙一重だって言いますよね。
匂いって実はそうなんだよ、はい、密度量の問題なんだよ、
はい、
ってことは大量の海苔が一枚の海苔をファッと炙った時に香ばしいと思うやつの、
はい、
何百万倍っていうのがその火事だとすれば地域住民とかからはほのかに香ってくるわけじゃん、
はい、
いい匂いなんじゃないかっていうその実は最初のおっちゃんのそれこうニュース流れてる時も、うん、ボケと言っていい匂いするだねとか言ったおっちゃんが合ってるっていう可能性を、
なるほど、
若干残した無理やりね、
はい、
無理やりそのおっちゃんを擁護して、はい、これは地元住民に聞き込みに行きたいなと、
はい、
木更津にね、
うん、
って思ったって話なんだけど
別に行ってないってことですね。
木更津までそんなこと確かめに行くやつ青でしょわざわざ
まあ匂いしなさそうですけどね
そうまあね、うん、基本的にで絶対多分機械油かなんかで引火したんであって、普通に臭かったで終わりなんだよ、はい、こんな匂いがしたとして。
そうですね。
でもなんかこうその匂いってなんだみたいな話結構俺好きだから、
はい、
うん、なんかすごいそのあの考えちゃったねその時ね、
はい、だってあれですよ、あの海苔だって家で焼くときガスで焼くとガスの匂いがついて嫌な匂いですからね。
ああ、だからそのガスだあの、はい、ほら電気だなんて、
はい、
炭火だっていう話なんてまさにそれ。
そうですね。
何で焼いたかっていうことにかかってこないと、やっぱ炭火焼きなんてものが売りにならないわけ。
はい。
だ、そうそうそう、そういう話、これはそういう話なんですね
違いました
違うか
違いましたよ
でそのままこうやってテレビ見たさ、同じ日にさ、
はい、
多分同じ日だったら、あ、分かんないけど、
うん、
グランドキャニオンみたいな、まあ、崖、あの渓谷みたいな、
はいはいはい、
まあ要は高いとこ、落ちたら死ぬとこってことで、はい、綱渡りやってるわけだ、崖とか、はいはいはい、よくあるじゃない、はいはいはい、世界記録とかでさ、あの、花粉いかない、ジャクソ
ン何言ってんすか、ジャク
ソン、ちょっと失礼、あ、大丈夫、あ、もうこれイライラすんで、ね、多分ね、来そうだ、これね、なグランドキャニオンみたいなさ、はい、外人がさ崖と崖、まあね、綱渡ってね、変なこうヤジロベじゃないけど、変なこうさ
棒持ってバランス取って、
あの棒高跳びのバラ、はい、あの棒みたいな、バランス棒みたいな横にこうやって持ってさ、サーカスみたいに、まあ大体ああいうのサーカスの人だったりするわけでしょ、もともとプロだった人とかさ、 あとはそういうの好きでずっとやってたおっちゃんとか、はい、まあそうだよね、好きでずっとやってたおっちゃん以外が挑戦しないフラッと来てよし綱渡りしようとは思わない
から、罰ゲームにならないですか
筋でこう綱渡りすげえとか言って落ちたら死ぬような場面とかで命綱、はい、なしでとかさ、うん、まあ、つけてたってすごいけどつけてなくたってすごいってそういう話なんだよこれ、
はい、
そこでみんなやっぱり命綱があるなしを見るじゃん、
うん、
でまあ綱命綱ない、
はい、
ですごいってなるわけじゃん、うん、で実際そういう表現をするわけです、はい、テレビで。でもっとすごいのがこれって出てきた、
はい、
気球と気球の2つ気球飛ばしてる。でその気球の風船の一番てっぺんとてっぺんとか綱で渡して、
はい、
綱渡りしてる、
はい、
そりゃめちゃくちゃすごいよ。
そうですね、
すんげーってなるんだよ、
はい、
でその後さらにさらにみたいになって、
はい、
気球渡ったんだよ。すごいっつったらなんと飛び降りてしまったとか言って、
うん、
うわーってなるんだよ、はい、みんな声が入るじゃん、はい、観覧客の、は
い、まあまあまあまあ、
で女の元にパラシュートバサって言ってなんとスカイダイビングだ。ちょっと待って、すげーってなる。いや、ちょっと待って、わかる、わかる、
もうわかりますよ。
スカイダイビングをする予定だったんでしょ。パラシュートを背負ってたんでしょ、うん、落ちたら死なないんだよ。
そう、
すごくないじゃん。
そうですね。
それはすごくないんだよ。落ちたら死ぬ状況下でやったことをすごいって言ってるんでしょ。
そうですね。
綱渡り自体がすごいんだったら、うん、平均台、その辺の高さ50センチの上で平均台と、
はい、
いや、それ風とかあるの、はい、何ら変わりないと思うんですけど、うん、何なら、なんていうの、絶妙に首から落ちるしかない高さってあるじゃない、地上 1.4 メートルとか、
はい、
あの、この背中でぐるってなれない、猫できない、
はい、
絶妙に首から行くしかないさ、うん、1.2 メートルとか 1.3 メートルとかさ、
はい、
その辺の高さのさ、あの綱渡りとかのがよっぽど危ないわけで。
そうですね、それ群馬とかでやればいいんですよね。
なんで群馬でやらなくた
って。いや、風強いんだよ。
そういう意味でね、
はい、
そういう意味で群馬ね、足踏み入れた時点で槍が飛んできてしまうから綱渡りとかそういう問題じゃないから。
もっと危ないです。
俺はそこで18年間生き延びて一応東京に出た。自分で地元を飛ばしていくスタイルです
か。はい、
いや、そう、あれすげえ違和感あったんだよ、
うん、
落ちたら死なないじゃん。
意味ないですね。
いや、そこも分かんない。気球全部渡った後に装着してスカイダイビングしたんだったら、
まあまあ、
でもよ、よく考えてスカイダイビングするってことは大丈夫だと知って飛び降りてるわけでね、
はい、
脳幹じゃん、そこは。だからそれは付加価値になんないわけだよ。
そうですね、
あくまで綱渡りの命知らず分で、
うん、
カウントされるべきであるわけ
で。そうですね。
俺、そんなん、もうなんだこれと思ってさ、なんかそういう、なんかテレビっていうのはね、テレビっていうか、その駅のトイレの張り紙もそうだけどさ、
はい、
なんかその古代広告というか、誇張だよね。
なんか最近映画であったんですよ、あのビルに縄張って渡る男の映画っていうの、
うんうんうん、
面白いのかどうかわからないですけど僕は、はい、
なんかね、そのなんかあの、このそういう表現っていうかさ、
うん、
なんか飾りが、うん、飾りっていうかさ、さもさすごくないのとすごいようにさ、で逆もあるわけだよ。すんげえと思うのに俺が、
はい、
なんか全然そうでもなくさらっとやれやれってなってるのは、
はい、
いやちょっと待てっていうかさ、まあ何の話かっていうと、ドクター中松の話なんですけど、中松義郎先生の話なんですけど、
はい、
あのほらドナルド・トランプがすごいじゃない今、
はいはいはい、
もう夜振ってるわけです、
はい、
俺はよく知らないんですよ正直。でもなんか過激なこと言って支持を集める。
まあそうですね。
だからなんかドクター中松ってさ、うん、訳もなく外国記者特派員みたいな記者集めて会見とかする人
しますね。
どこにそんな金があるんだと思うんだけど、
はい、
金持ってんだよね。
持ってますね。
で特派員呼んで、
はい、
要するに最近の政治はとかって言うわけでしょ、
はい、
トランプはわしの弟子だみたいなこと言い出したらしいんだよ。
へ
でまた始まったってなるんだよ、はい、日本のメディアは、
はい、
でもさ、言ってることがやばそう。これでもネットで話題になってちょっと、あまりにすごすぎて、でまたなんか発明したぞっていう、またですかみたいな感じで、
はい、
まあ、外国人の人で、まあなんとなくもう、うん、でも中松なんたるかをちょっと知ってる記者だと思うんだけど、
ネタ的に
で、まあとにかくドナルド・トランプは足の弟子だと、
はい、
なんかそこの、いやだからトランプの出た大学で私も教鞭を取ったことがあるぐらいの関係なんだろうけど、
尊敬スタイルですね、
教え子なんていうね、
はい、
だからトランプに贈り物をしたいと。贈り物は何かっつうと、あのそのカツラだと、
はい、
あいつカツラだろと、 まあそこまではいいや、
はい、
でまあカツラっぽいじゃん実
際、はい、
でカツラでなんかほらあんな過激なこと言うから危険だからいろいろ襲われ暗殺とか襲われるかもしれないから、はい、この手裏剣を仕込んでやるブーメランカツラらしいんだよ、はい、だからカツラがブーメランって、
はい、
カツラをだなんか暴漢が来たらシャッてやるとアイスラッカーみたいにシャッてカツラ飛ばして、でそれが手裏剣が仕込まれてるからそれでスパッてやって、でしかもそのカツラがスポッてこうブーメランみたいに戻ってくるらしいんで、その名も守り神、髪の毛ね、
はい、
髪守り神らしい。
ただのダジャレじゃん。
いやもう天才じゃん。だってじゃあ一個も言ってることでおかしくないことがない、
はい、
ね、
はい、
もうどこもかしこもおかしい、ね、もうさ、もうおかしい、変ポイントを分散しすぎて、
はい、
突っ込めなくさせてるわけ。
そうですね。
これが計算だったらすごいし、計算じゃなかったらもっとすごいね、
はい、
だけど意味が分かった人がもうこっち、もう我々日本人でもこんなもん困惑するしかない、このネタを外国人特派員の前でワオ手裏剣ワオブーメランとか言うかって話じゃん。アホなんだねこの人と思うんだけど、
うん、
俺ねやっぱあのだけど そうやって終わるじゃん日本の、要するに日本のテレビでもデイブ・スペクターとかがしょうもないこと言って、
はい、
なんかその変な感じになる、その変な感じを楽しむっていうところでは普通の日本人来てるじゃない。中松芳郎もそういう感じの人じゃない、
うん、
でもね俺ねちょっとやはり俺あの人はね、こっから本気の話です、
はいはい、
俺あの人スパイだと思う本当に本気で。どっか、うん、ああやって定期的に露出をしてて、
うん、
なんかまあ一応本業はみんな知ってんだけど、
うん、
いつどこでその本業でお金稼いでるのかよくわかんないけど、
うん、
めちゃくちゃ金持ってるでしょ、うん、でなんかっちゃそのそのなんか人前に出てなんか言うでしょ、でなんか知んないけど失脚っていうか変なことなんかほらならないっていうかさ、なんかおかしいんだよ。もう何もかもウィキペディアとかでもう全然納得しないんで読んでもこの人がここまで来たということが、
はい、
いやすっげえ人っぽいんだけど、
うん、
すっげえ人なんだけどパターンとテレビに出るようになってからの逆に記述がその本業の記述がないんだよ。だから公演とかやって稼いでるって、はい、それだけなの。
あとあれですよね、フロッピーですよね。
いやなんかそれもどうもフロッピーはあの人と金入ってないらしいんだよ。
そうなんです
か。うん、だからなんかフロッピーに関してどうも怪しいっていうか、別にあの人が噛んでないというあれではないんだけど、
はい、
別にあの人が権利者じゃないんだよ。
へー、
うん、でまあ、他になんか知らないとこで結構すごいらしくて、で、
はい、
いわゆる俺らが知るようになったホッピングシューズ以降の中松芳郎ってただのテレビ出たがりおじさんで、
うん、そうですよね。
でまあ公演とかで逆にすげえ金入るんだろうけど、
まあああいうのは
大学に名前貸したり
ね。そうですね。
だけどやっぱり説明つかないよ。都知事に毎期出てるとかよっぽど金ないとできない。
できないですね。
すごい金ないとできないよ、
はい、
要するに仕事の収入以外で億とかが年間入ってこないとあんなことできない、うん、だからビル持ってるとかね、いろいろ話あるんだけど、
はいはい、
だからテレビ出なくていいじゃんとしたら、俺多分あの人理由があってテレビ出てると思うね。
出たいんじゃないですか。
じゃあそんな変な人を出たいから出すってことテレビ甘くないでしょ。
いや甘いですよ。出たい人は出ますよ。
下田歌劇とかのなら分かる、はい、10年ぐらい出てで結局落ち着いたじゃん、
はい、
中松芳郎落ち着いてないんだよ30年ぐらい。
あの橋場秀吉いたじゃないですか。
あの人たちぐらいだったら分かるんだよ。この人はそんなじゃないじゃん。だから今もなおだよ、90何年とかにそうやってわって出てきて、
はい、
知る人は80何年から知ってるわけですよ、
はい、
名物なんとかって、
はい、
それで今2016年だよ、
はい、
まだこんなことやってんだよ。ブーメランカズラとか。
そうですね。
もう死ぬじゃんなってこの人。
なんかもうだいぶ末期のガンダムみたいなニュースもありましたもんね。
それでなんか余命何半年だとか言って、
はい、
ピンピンしてないこの人スパイなんだよ。だから表の発言の9割嘘なんだよ。でもう、うん、全然そうだと思うよ、うん、でアメリカとは言わないよ、
はい、
うん、絶対どっかの機関の情報員だと思いました、
うん、
で日本のかどうかそれは分かんないけど、
はい、
なんかすごいあの意味合いのあることやってる人なんだよ、
うん、
だから消えないし 露出するし、はい、お金が尽きないしってこれ もうまた何か言ってるよと思ってくれればいいです。でもこういう人がスパイだっていうのはもう歴史が証明してんだから、
うん、
スパイ本いっぱい読めば分かるよ。これもうこういう人って大体スパイなんだよ。
でも仮にじゃあ日本のスパイだとしてあれに税金使われてると思ったらちょっと悲しいですよね。
いや違うだから違うだからスパイってことは、
はい、
あれ全部嘘
なの。まあまあまあそうですけど
あの人格は全部仮面なんだよ、はい、だから それがその俺はそのあの特派員のあそこまでわけのわからんことやってるのを見てその可能性を妄想しないやつはあじゃあに及ばないっていうのはちょっとおめでたいなと思ってさ、
うん、
いやこれスパイじゃなかったとしてもね、うん、こうやって疑うのが普通じゃないと思うんでね、うん、いやてかそのそういうヘンテコ教授とか、
はい、
一番いるんだから実際にスパイでしたっつって、
はい、
うん、そういうオチいっぱいあるわけだから
吉村作治とかです
よね。いや吉村作治死んだと思ってた、生きてた世界不思議発見でナイルの謎やんなくなったから
殺さないくださいよ。て
っきり死んだと思ったらただ年取ってエジプト行けなくなっただけだったっていう。だってさ、そもそも世界不思議発見のさ、ひとし君があの被ってるあの変な、こうさ、わかるでしょ、ベージュの変な麦わら帽子みたいなやつと、はい、あの変な探索服みたいなのが、はい、もう吉村作治の格好じゃん。
そうですね。
ピラミッドをよく、
はい、
絶対そこがモチーフだよ。
そうですね。
でも、ひとし君人形からしてそう。
はい。
だから吉村作治を赤くしたらスーパーひとし君になるじゃん、実際。
なりますね。
エジプト行くときに。
はい。
俺水野晴郎が死んだから多分それで吉村作治なんか被ってんだよね。わかる。なんとなく。
まあ物理的に被ってたりしますしね。
でっかくか嘘はそうだね。
はい、
あらゆるよね。で、はい、そういえば死んだのは大月義彦、大月教授。
え、大月教授死んだんですか？
かなと思ったらしたら、はい、やっぱ調べたら
生きてますよ、
ね。俺いろんな科学者を脳内で殺すんだよね。
あのこの前あのクフ王じゃなくてあのスフィンクスじゃなくて何でしたっけ？あのツタンカーメンの。隠し部屋が新たに発見されたっていうニュースがあって、
じゃあ それで、
はい、
そう、ああ吉村作治も生きてればと思って調べて生きて
る。で吉村作治じゃないっていう。
そうそう違うんだね。
お前誰だよ
ってやつ。悔しくないのか。もう松岡修造でね。悔しくない
よ。年には勝てない。いいじゃない。
いやでも多分だから今掘り起こした系の、はい、じゃあ日本人が噛んでたら、
はい、
吉村先生のね、が先鞭を切ってくれたおかげで。はい、
なってるんですから、
ね、金出した日立のおかげだと思うんだよ。不思議発見がいったおかげでだいぶ変わってるでしょ、
はい、
あれでジャパンマネーいっぱい入ってる。
そうですね。
エジプトなんかそんなに掘り起こすのかって、まあ、僕らの中でエジプトってもう最初は東次は西です。まん丸
ボタン
で扉が開くでしかないですけどね。ミイラ男4匹 ×12 ですから、
ね、はい、そうですね。
あれを1回でいけるほど育てるのがすごい難しいね。
難しいですね。ある意味強くなりすぎちゃいます。
あそこでちょうどレベルが上がるような強さで、
はい、
行きたいんだけどかなり難しいよ、
ね、いやもう無理ですね。
あそこ楽勝で行けるぐらいになったらそれはもう逆に言うとそこ行かなくていいからね。
倒さなくていいですからね、
うん、あそこいらないからね、はい、うん、
本当そうですよ。
またドラクエ3、いつもドラクエ3か大体あのブラックジャックあたりの話に着陸するという
悪い癖がね、
いろんな話題に飛ぶようでいつも同じ話をしないって、はい、まあでもそんなもんですよ、
はい、
あとはなんだ、星新一前やったっけこれ、俺また忘れちゃってんだけど、星新一ごっこしようってこのラジオで言ったっけ。
言ってないと思いますよ。
言ってない、言った記憶があるんだけど言ってないか。
こぼちゃんごっこ、こぼちゃんじゃない、
だからなんか星し、あ、それその話星新一あったよね、それ星新一だよね、え、ないの、あ、でも星新一っぽいよねっていう、
はいはいはい、
あの創作をできるかっていう、
ちょっとそれで話していいですか。いや違うんですけど、人工頭脳が今流行ってるじゃないですか。
ああ、Google のあの囲碁のやつね。
囲碁のやつもそうですし、あの最近だとヒットラーを間違ってなかったっていうマイクロソフトの、
そう
それもあったりとかあるんですけど、日本のどっかの大学の教授が星新一の短編を全部覚えさせて、
危険
で
芽生えちゃうよ、目覚めちゃうよ、
星新一の書きそうな短編を書かせたんです
って。そしたら一次審査通ったんだよね。
そう、それです。
何で芥川賞、
なんか忘れた。
星新一郎だ。
で4本通って3つダメだったけど1個が一次審査通ったんですよね。
星新一郎じゃん。
そうです
そうそう。それのあれにそう4本ぐらい書かせたら、でその話じゃなくてさっきのその Google が囲碁のもう、
はい、
あの上か一番上か上か2番目
に
強い人をカップ投げまでに、
はいは
い、やつけた叩きのめしたっていう、はい、で囲碁は大丈夫とは何だったとかって言われてるわけでしょ、
う
ん、
そうですね。
でもうまあゲームの分野ではいわゆる完全ゲームではもうダメだと、
はい、
うん、であとはだからでみんな終わった終わったって言ってんだけど、はい、それと意思を持つとか感情を持つとかって別次元だし、まだそこは研究始まってもいないとかって科学者も言ってるじゃない、
はい、
でもさ我々が求めてるのって実は機械が人間を越す越さないを求めてるんじゃなくて違うんだよね。今の人間社会の秩序が壊れてほしいって思ってるやつがわめいてんだよね。
はい。
だからそこはまあ無視していいと思うんだけど、
うん、
なんかその星新一ごっこじゃないけどそのヒトラーの方だよ、
はい、
あのあれはでもなんかうまくあれでしょ、な向こうの2ちゃんみたいなワイワイの書き込みを覚えさせたら、AI もそういうこと言い出したんでしょ。
多分そういうことですね。
結局ヒットラーの政策って良かったよねみたいな発言を絞り出したんでしょ、はい、でウェイウェイって向こうの人がなってるって話だけど、うん、もっとそれのそのなんだっけな、その俺もだからその話も受けて、
はい、
前からかねてから僕は趣味なわけですよ星新一ごっこが。わかるわかる。それ小話考えるの、
はい、
それであの一個ね、あのこういいいい星新一をね、
はい、
こんなんだってもう絶対筒井康隆とか学生の時やりまくってたに決まってる
そうですね、
本物よりぽいとか言って、はい、やってたに決まってるわけだ、あいつら、
はい、
その天才だもんね、ああいうその手の仲間内で図抜けて能力があった筒井って人はプロになったっそれだけの話だよね。
そうですね。
そして最終的には星新一短編集の後書きを書くに至るっていうね、
編纂とかする
そう編纂これ名作と言って星新一小松左京の漁師を先達に持ったことは私にとってこの上ない幸運だったとかってお前これが書きたくて作家になったろっていう、絶対趣味
だ、もう決めてただろ、
趣味だろっていう、でも自分の小説が売れることよりこっちが念願だったっていう、もうキキッとして後書きを書いてる、
はい、
あの筒井キャスターの部分はすごい面白いんだけどね。もう星新一の凄さを私が説明するなどなんとかとか言って、そのもうとてもそんなことなどなんとかとか言っていうことで、いかに星新一が偉大かを表す文章をもうすんげえ練りに練って書いてあるね、
はい、
それは褒めてんだよね。それはまあまあいい、
うん、
で僕もそんなそれを読んでぼっこちゃんの短編集を読んで、はい、僕もこんなのはね、あの遊びでこう考えつ、でもそういう妄想ってあるじゃん、
うん、
ね、例えばあの表ではあの精神科の薬の勉強して、でも実は悲劇なことにその人自身がですね、
はい、
二重人格で、
はい、
こうストレスが溜まるとあの悪い顔が出て、
そうですね、
ガーンってルルルルルルルルルってなって、ちょっと歩くと雷がバーンと落ちていって死んだか分かんねえ、ジキルとハイドの話ですね、
はい、
ジキルとハイド
ハイドの話だ、
ホーマが時の話でしかない。
はい。
まあいいや、もうこれ時間が長いよ。
まあまあいい。
まあいい、やっちゃおう。その一分、まあとにかく小話考えて。
はいはいはい。聞かせてください。
100が星新一そのものとしよう。
はい。
で満点。
はい。
それで採点してほしいわけ。
はい。あ、なるほど。
何星か。
はい。
俺はね、80星は取れると思う。
ほう。
うん。自信ある。
はいはいはい。
じゃあ行きますよ。まあ、ある未来の出来事で、
はい、
2人の、科学者が、
うん、
いて、その2人の科学者が、まあ、それは天才科学者、1人はすごい悲観的な性格で、1人は楽観的な性格なんだけど、うん、その2人の正反対の性格もコンビネーションとしてうまくいって、
はい、
すごいこの研究がすごいさまざまな優秀なっていうか優れた コンピューターを開発してきた、
はいはい、
でずっと2人で作ってた、コンピューターがついに完成、マシンがついに完成して、それは、はい、世界中のあらゆる要素を数字で算出できるという素晴らしいマシンだと、
はい、
うん、カタカタってプログラムを例えばこう条件を打ち込んでカタンとやると上のこうデジタル数字のところにその数字がバンと算出される、
はい、
でっていう優れたマシンを開発した。でついに試作完成の、うん、まあその試運転の段階まで行ってやったと。で、いやいやでもまだちゃんと動くかどうか分かんないから、
はい、
テストしてみようと。まあでもこれで大丈夫だったら大丈夫だねと、
はい、
科学者 A と B が言うわけですよ、
うん、
でまず、この僕たちが住んでるこの都市の、その理想要するに条件を打ち込んで、
はい、
でこの都市の理想の人口を算出とかしてみようっていうプログラムで試すと、
はい、
でこの都市の理想の人口を算出せよカターンってカターンってやると、でデジタルのその数字がね、
はい、
あのゼロから動かないわけですよ、
はい、
あれおかしいなと、なんかうまくいってないと、
はい、
マシンが壊れてるんじゃないか、おかしい関数、多分関数とか土地のプログラム間違えたか、うん、条件の指定が悪かったのかなって悲観的な方の科学者 A が言って、科学者 B が、はい、いや大丈夫じゃないと、まあなんかうん、なんか直せば大丈夫だよと、
うん、
でもう一回一個か、じゃあ先にその分母の、
うん、
だ絞り込みのやり方が下手だったんじゃないか、今でいうネット検索のスペースみたいな、うん、スペース検索じゃないけど絞り込みのやり方がまずかったんじゃないって、じゃあ分母出してみようと、
うん、
一回分母の数出してみて、じゃあそうしよう、地球の理想の人口を算出せよと語ってやるんだけど、うん、この上のデジタルの数字が全くびくともしないで、うん、ゼロから動かないって、やっぱり壊れてんじゃないかなっていう、うん、悲観的な科学者の方がダメだやっぱ失敗したんだよって、
うん、
でまあ楽観的な科学者 B の方は、うん、いやまあね機械はまだまだ当てにならないってことだよと、
うん、
もう一回一から出直してやり直そうじゃないかと、
うん、
まあそういう話なんだよこれ何星ですか。
いや、すげえわかるんですけどケチつけていいですか、
うん、
あれおかしいな、壊れてるのかなっていうのは悲観的じゃなくて楽観的な方が言った方がよくないですか。
あーなるほどね。いやなんかでもそこがテーマじゃ、そこの実は A と B の科学者の話に見せかけたっていう話なんだけど、
はい、あ
ーわかるでしょ言いたいこと。
わかります。
数字がゼロから動かないというところが、
はい、
動かないっていう表現がもうトラップだっていう、
はい、
話だからこれ、
はい、
うん、だからまあそういう、コマなしで、これ文章にした方がしっかり、
はい、わかります、
伝わるんでね。
75星で、
ああ8限界があったまあでも9大点じゃない、
はい、
小話だからうまくいかない。文章で出したら結構自信あったんだよ、
はいはい、
あのこの地域の理想の人口を算して、あのプログラム打つ時のあの、はい、あるじゃん、なんかセミコロン
コマンド、
はい、コマンドのカタカタカタで次カタゼロって出る、
はい、
でカタカタおかしい関数を間違えたかな、はい、セリフね、一回分母を検出してみよう、
はい、
セリフで、でもう一回あのコマンドのやつで地球の理想の人口を算出せよ、はい、でカタであの こういうやつで、
はい、
カタゼロカタ、
はい、
やっぱり壊れてるな、はい、機械はまだ当てにならないな、で終わりっていう、
はい、
文章だったらもっとガンってくると思うんだよね、
はい、
今じゃあ小話にして話し手としてのレベルとっていうのもあったと思うんだけど、まあいい、
まあ、でも すげえわかります。
星のスタンダードな、
はい、
ところ、
そう
です、星ごっことしてはまあいいところだなっていう。でこの星ごっこサークルも開きたいんだよ
入る人少なさそうですね。
またみんな仲間内で、はい、星を持ち寄ってね。そのね、俺も SF で好きなジャンルっていうのは、まあ、それは近未来で、
はい、
宇宙人がどうっていう話は、まあ、それは嫌いじゃないんだけど、うん、どっちかというとそういうものよりすごいそのクローズドな環境でちょっとしたその日終わるような話のやり取りの中で、はい、すごい後ろのでっかい流れを示唆するっていうのがすごい好き。
なんかその SF の、まあ、一大ジャンルとしては例えば宇宙に出かけて違う星でどういう人間関係でっていう、もう壮大な話が、まあ、メインストリートとしてあるじゃないですか。でも僕あんまり好きじゃなくてちょっと疲れちゃうんですよね、読んでて。
だからあの大体あれだけど、あの宇宙に話し広げる時って、うん、あの作者のメッセージが実は人間の心の話だったりするんでね。
そうですね、
結局、
まあ、
ちょっとそうそう、あのそういう風にしたいんだよね、
うん、
あえて。だってその要は今ではありえない条件付けから、
はい、
人の内面の普遍性を訴えるわけ、
はい、そうですね。
だから 俺はその逆の方が好きだな、ね、日常のやり取りの中から、うん、あのいわゆる我々が日常の息を出てないかのようで実は、ね、うん、醸し出される非日常というのが非常に、
そうですね、
示唆する
やつ、そっちの方が好きですね。
だからこれグダグダ喋ってる中にだその中松の、そうドクター中松のそれなんだよ、うん、また変なあのなんかまたイカれたおっさんがイカれたねこの人はもうこんな人なんだって、うん、やれやれちゃんちゃん、いや違うかなみたいなそういうあれのが好き、
文人みたいな、
いや違うあれはイカれてるだけ